今日は11月の最初の日曜日、教会では聖徒の日として聖教者を覚える、このような特別な礼拝を共に守ることができますことを心から感謝をしたいと思います。俳句の言葉では行楽という、そういう言葉があるそうです。高揚して葉が黄色くなって落ちていく、そういう季語でありますけれども、この秋の深まりから初冬へと変わっていく、私たちがそれぞれの人生の思いというものをまた深められる時でありますけれども、その日にこうした聖教者、英民者の方々を覚える記念の礼拝を守ることができる。で、そのことは本当に大きな意味のあることでしょうし、そしてまた私たちにとって励ましの時となることを願うものであります。行楽ですね、まさに今違う感じで言えばこの秋のいい季節ですから、行楽に出かけるというそういう方も多いわけですけれども、私たちの、その意味では人生の行き道とでも言いますか、その人生の歩みが神様の守りのうちに、楽というかですね、本当に良かったと思えるそのようなものであってほしいと、また共に願うものであります。それぞれに信仰に導かれて、そしてまた信仰に支えられてきた方々、あるいは病床で死を前にして主に導かれて地上の歩みを終えられた、そうした英民社の会員というものを私たちは持っております。そのような方々の地上におけるありし日の歩みというものをまた忍びながら、その信仰の歩みを通して一人一人教えられるとともに、残された遺族また近親の方々の上に主の慰めを祈る、で同時にここに集まっている私たち一人一人がそれぞれ皆限りある人生の歩みというものを送っているわけですけれども、その限りある歩みの時を生きているものとして、いやむしろ生かされているものとして、それぞれの歩みを振り返りながら、私たち一人一人の信仰の歩みというものを神様の前に深く正される時で、それが今日の英民社記念日であると思います。ここにたくさんの私たちの教会員として地上の歩みを終えられた方々のお写真が飾られております。また私たちの教会員として亡くなられたわけではありませんけれども、教会の中には多くの近親者を天に送られた方々もおられるわけです。また転任とか転勤等でこの大分の地を離れ、他の教会で地上の生涯を全うして天にお帰りになった、そういう方々もまたたくさんおられるだろうと思います。で、そういった親しい人々を天に送られた方々のことを思いながら、また信仰を持ってその生涯の歩みを全うされた兄弟姉妹のことを覚えながら、私たちは今日こうしてご一緒に礼拝を守っているわけです。ちょうど来月大分教会は創立130周年ということになります。そういう、記念のというか、節目の時を迎えるわけですけれども、今 1階ではですね、たくさんのこう展示がなされていますので、ぜひ今日礼拝の後にお立ち寄りいただければと思いますが、この130年の間に、まあ、最初のこう補助電動車からこう始まって、歴代のその教職あるいはこの教会に協力してくださった方も含めて32名の教職の写真が飾られていますし、あるいは宣教師たちもその30名を超える方々の写真が飾られていますから、まあ教師というか、まあ牧師あるいは宣教師含めて60名を超える教職たちがこの教会の歩みに関わってくださった。で今正面に昇天者名簿がこう立てられておりますけれども、まあ、この昇天者名簿を見るとその記載をされている教職の方々は28名、それから私たちのいわゆる教会員厳重倍賛会員として天に召された方々は188名の方々、そのお名前が書かれております。でさらにはですからもっと多くの方がこの教会でその信仰を共にされただろうと思うわけです。そうしたたくさんの方々の信仰というか、あるいは教会を守ってきてくださったそのおかげで今日の私たちの教会がある、そのことを感謝しなければならないだろうと思います。お一人お一人の思いがあるいは信仰が私たちの中に、あるいは私たちのこの教会の中に確かに生き続けている、でそのことを改めて感謝をしたいと思います。聖徒の日という、まあ、こういう教会の特別な日曜日が設けられたのは歴史的にはかなり古いことでありまして、おそらく2世紀ぐらいまで遡ることができるだろうと言われております。でそれはご存知の通り、教会は1世紀2世紀その創立の初期、原始教会が発展した頃はローマ帝国の支配下の中にあって、非常に厳しいキリスト教への迫害というものがあったわけです。キリスト教会は信仰のために殉教をした多くの兄弟姉妹を覚えて身を捧げて信仰を守り抜いた先達たちに感謝をするとともに、自分たちの信仰を振り返り主にあって生き主にあって死んでいく、そういう歩みへの励ましを受けた日がこの聖徒の日であるわけです。親しいものを失うっていうことは誰にとっても深い悲しみであります。また深い衝撃であると思うんです。ですからその傷というものは容易に消え去るものでもないし、また忘れることのできるものでもないだろうと思うのです。家族とかあるいは夫婦とか、本当に許し合っている親しい者の間には長い間にこう気づかれたものといいますか、そういうものがあると思うんですね。特に会話をしなくてもお互いのこう意思疎通ができるというか理解し合える、でそういうものが親しい者の間にはあるのではないでしょうか。でその意味でこう家族とか夫婦というような交わりの中にはですよ、周りの人からはうかがい知ることのできない あるいは他者が入り込むことができない、まあ、独特のものがやはりごく自然な形でこう作り上げられている。でそれが家族というものが持っている一つの大切なものというか、でそれが全てだとは申しませんけれども、家族の絆っていうものはある意味そういう形でこう表されていくことがあるのではないかと思うのです。長い期間の間にごく自然な形でこう形作られていく、そういうものを夫婦とか兄弟とか家族とかいうものは持っている。ですから私たちはあの家族はというふうな批判とか評価っていうものを容易に簡単にすることはできないわけですし、他者には計り知ることのできないものを親しい者の間には持っている。でそういうことをいつも心して覚えておかなければ、いろんな過ちというものを犯していくことになるのではないか、でそういうことを同時に思わされるのであります。でそれだけに私たちの生活の中で親しいものを失うっていうこと、あるいは家族が欠けるということ、それは他人には分からない深さというか、あるいは重さで、そういうものがあるのではないだろうか、そのような思いがするのであります。私たちはいろんな言葉で人を慰めてあげたいと思いますし、あるいは励まして差し上げたい、そのように思うわけです。でしかしそこには慰めや励ましの言葉がないと言いますか、あるいは私たちの手出しすることのできない部分っていうものがやっぱりあるだろうと思うのです。でそのことに私たちはこう目覚めなければ極めて傲慢になってしまう、そういうことがあると思うんです。ですから永眠者の聖教者のこのような記念の礼拝を守るたびに、私たちは親しいものを失われた方々のことを思うわけですけれども、でしかしその悲しみやそのことのために追われた重荷、あるいは私たちの思っているものよりもはるかにそこには深いものがあるでしょうし、私たちが入り込むことのできない領域というものがやはりあると思うのです。その意味で私たちは力の限界を感じざるを得ないし、人間の成し得ることの限界というものを思わずにはいられないと思います。牧師というですね、人の魂に関わるそのような務めを負いながらも、本当の意味でそうした人々の心の中に入ることのできない、そういうものを私たちは皆持っているのではないでしょうか。それほどやはり家族とか、あるいは夫婦とか兄弟というものの交わり、あるいは絆というものは固くまた深いものがある。でしかしそういうことを思いながらもなおですよ、私たちはこうして教会員として召された方々、これらの方々が皆信仰を持って地上の歩みを終えられた、そして天に帰っていかれた、そのことの中に、これは私たちが理解し尽くすことのできないものがあるとしても、なおそのことのゆえに希望を持つことが許されている、あるいはそのことのゆえに私たちは遺族、また亡くなられた方々を主の導きの御手の中に委ねることが できるのではないだろうか。でそういうことをこの日に深く思うものであります。今日はこの礼拝のテキストとしてローマの信徒への手紙の8章を選ばせていただきました。でこの8章の中に今日の説教の題は、この望みによってとつけたわけですけれども、希望とか望みという言葉がたくさん出てくるわけです。パウロはこの望みによってということを語る。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べれば取るに足らない、そういうものだと思う。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいるというですね。でそういうことを記した後にパウロはこのような希望によってと述べるわけです。パウロがこの手紙を書いた頃、これは聖書を読むときに私たちが忘れてはならないこのことですけれども、聖書という書物には当然その書かれた時代というものがあるわけです。具体的に聖書の言葉を聞いた時代の人々、具体的にこの世の中に生きた人々がいたということです。パウロは自分の生きた時代の苦しみの中でこの言葉を語ったわけです。パックス・ロマーナというですね、ローマ帝国の圧政の下で犠牲を強いられるたくさんの人々がおりました。特にユダヤのような極めて民族意識の強い人々が、あるいは民族が、あの大ローマ帝国にとって厄介な存在であり気になる存在であったがゆえに、そのローマ帝国はたくさんの植民地を持っていたわけですけれども、そういう多くの植民地の中でもひときわ厳しい政策のもとに置かれたのがこのユダヤへの対応であったわけですね。で、そういう苦しみの中にパウロは生きていたし、初代の教会の人たちも生きざるを得なかった。しかもパウロはそうした現実から目をそらさないで、真正面からそういう問題と取り組んでいったわけです。そしてそのただ中で、私たちはキリストと共に生きる、私たちには主なるキリストがおられるがゆえに、キリスト者にはなお望みがあるんだと。で、この望みによって私たちは生きることができる。そういう辛さ困難の中でも、迫害の中でも、この望みによって我々は生きることができるんだということをこの箇所で語っているわけです。この望みによってという、その望みの根拠をパウロは具体的に2つの言葉でこの説明をしております。一つは神の子とされること、子たる身分を授けられるということです。そしてもう一つは、私たちの抱く希望は目に見えるような不確かな崩れゆく希望ではない、見えるものに対する希望は希望ではありませんと、こうパウロは語るわけです。私たちはいつでも何かしかの希望を持って 生きたい、そのように考えるわけです。すべてのことがうまくいかなく見えるようであっても、なお何かに望みをかけて、あるいはかけなければ生きていけない、たとえそれが一途の儚い望みであるとしても、なおですよ、かすかな望みのある限りはそれに耐えていくことができる、これが私たちの人生であるのかもしれません。でしかし、聖書が私たちに語る希望というものは、それは私たちが何かこう懸命にしがみついていく、そういう希望をはるかに超えたもっと深いものを持っているのだということを、パウロはこの箇所で私たちに教えようとしている、語りかけているんだと思うんです。私たちには主にあって、イエス・キリストにあってこたる身分を授けられる、神の子とされる望みがあるではないか、こうパウロは語るわけです。子とされる、神様の子供とされるということ、これは当時の社会ではですよ、いろんな階級制度というものがあって、当時奴隷の身分というふうなものがなお厳然と残っていた、そういう時代であります。でそういう状況の中で子供とされるということ、それはユダヤの人々は私たちが今今日ここで聞くのとはもっと違う深い意味で受け取ったと思うんですね。子とされる、奴隷としてこき使われている本当に不自由なこの人生の歩みの中で、ローマの支配下占領下で、また一人の人間としてまともに扱われることのないそういう状況の中で、またユダヤ人であるがゆえに、そのような本当に辛い生活を強いられている、そういう中であなた方は神の子とされる、子たる身分を授けられる、これは本当に当時の人々にとっては大きな励ましであり、慰めの言葉であり、力と希望を与えられていく、そういう言葉として聞かれたのではないかと思うのであります。子であるということ、子とされるということ、それは父なる者、親なる者の全ての者、一切の者を共にしていくことを許されるということであるわけです。キリストが十字架にかかり、よみがえってくださった、復活された、でそのキリストの十字架と復活を通して明らかにされる救いの技と恵みの技において、私たちは余すところなく主の恵みを受けて、罪あるものであるにもかかわらず、私たち一人一人が神の子として扱われている、このことをパウロは語るわけです。罪あるものが許されて、しかもキリストの十字架のゆえに神の子供とされる、キリストの十字架のゆえに子供として新しく生かされる、神を我が父よ、アッバ父よと呼びうるものとされている。パウロはこの望みによって、今のこの時私たちもまた大変なその豊かさの中に生きることを許されている一人一人ではないか、こういうことを私たちに語りかけているのだと思います。 人間の血とかですよ、あるいは血縁というふうなものがやはり大事にされるこの社会の中で世にあってですよ。しかしキリストにあって命の源であり生と死の支配者である神の子とされること、でその望みに生き抜かれた方々がこの世の苦しみあるいは悲しみというものから解放されて今神様の御元に安らかにある、でこの恵みを思いながら私たちもまた主にあって終わりの時の再会を望みつつそれぞれの人生の歩みを全うしてまいりたい、そのように願います。